川崎ショータイム
川崎スイッチオン。
4月7日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。新社会人の皆さん、新学期を迎えた皆さん、新しい仲間とのね、だよ、でだよだ。
でだよ。
ちょっと感じ
ましたね。
出ましたね。
いいです
ね。
出会いを
楽しんでいますかね。ということで、そんな木曜日、はい、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、どんどん早口もう噛みまくっておりますが、はい、そんなのへっちゃらでお送りしますトークバラエティ、あなたの川崎市ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日の弁組だ
った
今日は
大丈夫ですか、健康
あのリスナーの皆さんね、今日私すんごい緊張してるんですよ、ゲストのね、
はい、
大変もうゲストの方を見れなくて今目つぶりながらねマイクに向かって言ってるんですけどね、はい、あの口が意外のようになっちゃいますけれどね。さあ、もう一回いきますよ、はい、番組、メインパーソナリティは私、小杉のマドンナになりたいけれどまだまだまあどんな人ということで、 DJ 恵子こと武蔵小杉在住の笹田恵子です。そして、
はい、お隣に座らせていただいております、私、子供たちの歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士、そして番組ではツッコミどころ満載という自称で、はい、お届けいたします、ルロ姉さんと申します。よろしくお願いいたします。
そして、はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、川崎FM のこちらのスタジオなんですがね、今まだね、人数制限をしております、はい、ですのでね、本当だったらみんな遊びに来てって言いたいところなんですが、もうスタジオに入っちゃってって言いたいところなんですがね、うん、もう少しの辛抱ということで、はい、プロデューサーのしゅうさんは番組の外でね、応援してくれてます、はい、
ありがとうございます。
ということでね、本日は3人のパーソナリティ大集合ですね。
大集合してますね、
はい、それじゃんじゃかじゃんじゃんですよ、うん、その3人がですね、お迎えしているこの方ですよ、この方、
はい、
はいはい、川崎ショータイム小杉スイッチオン、皆様からたくさんの応援をいただきまして、おかげさまで300回記念放送を目前としておりますよ。
目前でございますよ、
はい、本当にね、皆さんありがとうございます、うん、その300回記念放送目前、本日第299回放送のゲストはこの方です。ご紹介しましょう。私たちが電波を使って放送しているこのスタジオ、この放送局、川崎 FM の社長、大西エマさんにお越しいただいてます。
どうも、
こんにちは、
よろしくお願いします。
いや、もうだから皆さん、リスナーの皆さん、私ガチガチなのね。
なんでですか。
いやこう真正面見れないんですけどね。はい、ということで、さあ、お家ではね、素敵な虹のお母様、
そしてね、うん、株式会社 DNA では社内人事に長く携わり、育休明けに川崎 FM の出向を告げられて本人もびっくり。地域密着メディアとしてどんな役割や展望があるのか、その思いや奮闘について番組パーソナリティとクロストークでお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの社長、
はい、
社長って呼んだ方がいいんですよね。やはり、こう、進行上、どうでしょうね。いや、エマさん、じゃあちょっと、あのね、慣れ慣れしいですね。
いやいや、会社では、はい、社長って呼ぶの禁止。一番最初に、実は、スタッフ全員に、お願いをしたんですよ。
は
い、なんですけど、はい、まあ、結局ラジオいろんなところで出させてもいただいて、はい、で、社長って言わないと、リスナーさんが分かりづらい。
あなるほど、
そういう視点もあるなと思いまして、はい、まあ、どちらでも大丈夫です。
かしこまりました、はい、今日はやはりリスナーの皆さんに、はい、こう社長は話してますよということをね、お伝えしたいので、大西社長でお送りさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、番組後半の、ね、ゲストトークコーナー、リスナーの皆さん、じっくりお話をお伺いしますので、お楽しみにしていてください、うん、さあ、ここで中原区のお天気なんですが、予想最高気温15時に18度、もうちょっとしたら一番高いのかな、うん、で、うん、 21時でも13度というね、南風っていうこともあって、はい、そんなに多分ね、寒さ感じないと思います。うん、で、武蔵小杉なので、ちょっと風はね、あったんですが、さほどそんなにね、
そうですね、凍えるような寒さは
なかったですね。はい、皆様の街、いかがでしょうか。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住むあなたが主役の川崎ショータイム、小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、プーリアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。プーリアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
さあ、皆さんに CM 聞いていただいている
間、どうしました
か、スタジオ内では緊張の文字ばっかりを聞いていただいて、
緊張のバレルでしたね。
はい、
ね、
はい、700じゃないですか。79.1 メガヘルツ。
落ち着いてる。
頑張りますよ。はい、79.1 メガヘルツ、川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉水町のホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから。そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子こと笹田恵子と、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼、元気保育士のルルお姉さんと、
はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。
はい、3人のパーソナリティでお送りしております、はい、ゲストのね、大西社長もいますよ。どこの社長かとね、今話してる方は、はい、後日ほどね、お楽しみにしててください、はい、さあ、昨日一昨日あたりかな、武蔵小杉の東横線の、うん、東急東横線の券売機あたりに、うん、あの定期券を買うね、レジがすごかったですね。
この時期どの駅もね、主要駅そうですよね。
本当にすごかった。私は娘たちが中高の頃は緑の窓口があって、うんうん、でそこがすごい並んでるイメージだったんですけど、うん、今って券売機でこう買えるから、そこがすごい列になるんでしょうね。
そうです ね、
ね、ということで、うん、あの新社会人、そしてね、新学期を迎えたりとか、高校大学にね進まれた方たちがいっぱいいらっしゃると思うんですけれど、はい、どうですか皆さんの周り、またはねご自身の立場で何かこう新しいこと、うん、じゃあ、
はい、社長から、
はい、
4月から、まあ、ラジオ局テレビ局なんかも皆さんそうですけど、新しい番組の、まあ、開演期というか、うん、新しく期が始まるんですよね、うん、だから新番組なんかがですね、1日から結構バラバラ始まったり、
はいはいはいはい、
新しいコーナーを皆さん作られたりして、
はい、
結構なんて言うんでしょう、ワクワクしながらこの日を待っていたという感じなんですけど、うん、でやっぱり最初のその番組のスタートって皆さん結構緊張もされますし、
そうですね、
喋りもこうこんな感じでいいのかなって思いながら、だんだんだんだん慣れて上手になっていくみたいな、
はい、
成長をね見守る感じになっていくので、
うん、
このスタートのこの初々しい感じというか、皆さん大先輩方ですけど、こう見守ろうと思いながら、これは絶対覚えとこうと、で後からまた、ああだったよね、こうだったよねってお話ししたいなっていうのを毎回思いながら聞いてるんですけど、
はい、
そう、あと私生活だと、うん、実は子供が、上の子は幼稚園なんです
ね、はい、
幼稚園ってまだ実はスタートしてないんですよ、
はい、
来週末、うん、結構長いんですよ、
はい、
長いんだ、
そうなの、ずっと娘が家にいる状態で、
はい、
なんかきついなってさっき紹介で、素敵なお母さんとか、うん、ご紹介いただいたんですけど、
素敵なお母さん、
とんでもない、とんでもないです、もう白髪がすごい、もう眉間にしわ寄せながら毎日ほらーって言って子供追いかけてるような感じなんで、
そうなんですね、
素敵じゃないなと思いながら今聞いておりました。
あ、そうなんですね、はい、もう白髪なんて一本もないですよどこ行っちゃったんですかっていう感じで、眉間にも白髪は全くないですよ
顔がねあるで、お母さんの顔ですね、
社長としての顔と ね、
ね、新しいこう年度が始まるっていうね、そんな初々しさがありますね、はい、まあ初めてじゃなくても、どんどんね年数経っていくとこうやって噛みまくっちゃう場合もあるのでね
険なんですけど、ね、
そうですね、
結構ですね、大変なんですね。
ちょっとウィウィさんも逆に戻していただいて、はい。
そう、忘れるべからずというね。
そうですね。はい。なんか、ルローネさんはありました、
はい、私は、平日、保育園の先生をやっておりまして、うん、今週の月曜日から新学期が始まりまして、うんうん、はい、ちっちゃな新しい、ゼロちゃんですとか、うん、1歳、2歳にも新しいお友達が来て、うん、今、保育園は一番大変な時でございます。
そうだね。そうだね。
お母さんと離れるのがまだ慣れて
ない。泣いちゃう。
ビヤーって、ね。たまには脱走しちゃう子もいたりしてね。はい、ね、私も追っかけ回したり、
はい、その仕事にね携わってるとルロお姉さんはすごい大変かもしれないけれど、そんな話をね周りで聞いてるとちょっとなんかほのぼのとかしたり
しちゃいますね。
お子さん可愛いってね思っちゃうんです。いよいよどうですか？
私自分自身はね、うん、まあここでは話す長いから話せないけど、うん、あとはね、はい、あれです、はい、友達の近しい友人のめいっ子ちゃんが小学校入学しまして、うん、可愛いランドセル姿をね、うん、お写真で送ってもらって、もう可愛かった。何色だったかしら、なんかピンクなんか淡いピンクみたいな色味の人もいるし、茶色っぽい、なんかちょっとおしゃれなシックな色も、いろいろありますよね。
何色でもい
いみたいですよね。なんか楽しい、なんかカラフルな、本当にみんなそれぞれみたいです。
もうね、近しい関係だから余計に自分のね子供のように可愛く思っちゃいますね。
ガブのメンバーのメイコちゃんなんですけど、
そう、はい、ね、今頃あれかな、お友達とちゃんと遊べてるかな、
どうかし
ら、ね、泣いてるかな。
どうなの、頑張れ。
そういうの食べって言いますからね。
言いますからね、ほんとね。
ね、はい。皆様のね、周りどうでしょうか。またね、皆様のご自身のなんかね、経験などね、送っていただけたらと思います。お便りメッセージお待ちしております。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。Facebook もあるので、そちらでも大丈夫です。採用された方で住所と本名が記載されている方は、小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントしますよ。よろしくお願いしますね。さあ、ここで一曲皆さんには聴いていただきたいと思います。本日は川崎 FM のですよ、はい、どこの社長じゃないですよ、うん、川崎 FM の大西社長から曲紹介をしていただきましょう、はい、お願いします、
は
い、
ですね、私結構 YouTube で曲を探すことがあるんですけど、衝撃を受けたこのアーティストの曲をご紹介しようと思います。藤井風さんで優しさ。
さあ、皆さんにはね、一曲聴いていただきました。大西社長からのリクエストで、藤井風さんのね、優しさという曲聴いていただきました。続いては、武蔵小杉周辺の情報です。今日は、ルロお姉さんにお願いしちゃいますよ、
はい。はい。私からお届けさせていただきます。はい。はい、私からお届けする武蔵小杉周辺情報なんですけれども、武蔵小杉駅を通る、電車に、東急東横線がありますね。はい、はい。はい。そこで行われているイベントなんですけれども、ピーターラビット絵本出版120周年記念、東急線沿線をめぐる謎解きラリーというものを今行っているそうなのでお届けしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、皆さんピーターラビットはね、もちろんご存知かと思います。うさぎちゃん、はい、の絵本なんですけれども、うさぎちゃんピーターラビットの絵本が出版から120周年を迎えたそうでして、
長いです
ね。そんなこう親しみられているピーターラビット120周年を迎えて、現在その東急東横線とコラボレーションをして謎解きゲームを開催しております。その名もピーターラビットと秘密のパーティー。ちょっと謎解きのストーリーの冒頭だけねご紹介させていただきます。ピーターラビットの元に届いたパーティーへの招待状、けれどそこにはパーティー会場への行き方も差出人の名前もありません。書かれていたのはお誘いの言葉と不思議な文字だけ。本当にパーティーはあるのでしょうか。ピーターと一緒に秘密のパーティーが開かれる場所を探しましょう、といったね、冒頭のパーティーへのね、招待の
某ネズミのところみたいですね。みたいなところですね。素敵ですね。
ちょっとワクワクするようなストーリーの、はい、入りの部分なんですけれども、はい、この謎解きの楽しみ方は、専用の謎解きキットがありまして、それを東急東横線の全21駅の窓口ですとか、他にも目黒線、田園都市線の 各駅で配布しているんですけれども、こちらを、はい、購入していただき、スマートフォン専用のサイトにアクセスをしてストーリーを進めていくという流れになっております。でこの専用の謎解きキットなんですけれども、こうピーターラビッツの限定デザインのトートバッグですとか、あと1日東急線全線乗り放題の、イラストのピーターラビッツのとてもね可愛らしい、乗車券などもついております。東急線ワンデーパスなどがこう含まれている謎解きキットになっております。でこの謎解きキットを持って、東急東横線に乗って、で各駅に多分そのスマートフォンでどこどこ駅のどこどこに行けみたいなのが書いてあると思うんですけれども、そこを回って、謎を解いてこうパーティーに招待されて、どんなパーティーなのかなっていう謎を解き明かしていくような、遊び方になっていると思います。でこの謎解きの難易度もこうお子様が楽しめるような、安心して楽しめるような内容となっているそうなので、こうピーターラビットと一緒に東急線沿線の街を観光するような感覚で、ご家族はもちろん、また大人の方もね楽しんで参加してみてはいかがでしょうか、といった内容です。で、販売キットの販売期間ですとか開催期間をお伝えしますね。謎解きキットの販売期間は、もう始まっております。3月26日の土曜日から6月19日の日曜日まで。そしてイベントの開催期間は、現在進行3月26日の土曜日から始まってまして、6月の30日木曜日、22時までやっております。で、先ほどもちょろっとお伝えしたんですけれども、参加方法は謎解きキットを購入していただきます。販売価格は3300円だそうです。で、東急線の21駅の窓口ですとか、他目黒線、田園都市線、大井町線、池上線、玉川線の駅でも、購入できるそうなので、お調べになってください。そして、ピーターラビット展、世田谷美術館でも現在行っていまして、そこでも購入できたはずなんですけど、ちょっとこちらは大人気のため完売しているのが、とのことですよ。なので、
じゃあ早めにね、
お早め
に
買った方がいいですね。そうですね、ご購入ください。その他の詳細につきましては、イベントのこの特設サイトがありますので、お出かけになる際は最新情報をご覧になってからご参加ください。以上、武蔵小杉周辺情報のコーナーでした。
ありがとうございます。ぜひね、小さいお子さんいらっしゃるお母様とかね、ママさん、お子さんと一緒に行くのもいいし、120年、
120年
ということであればもうね、大の大人の人たちが
大人
ですよ ね、うん、ね、楽しめますよ ね、 ね、ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。このコーナーでは武蔵小杉、また小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報など、また川崎市内のね、7区の情報などを紹介しております。以上、武蔵小杉周辺情報でした。時刻は14時20分になろうとしています。さあ、次のコーナーなんですが、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して、安全安心について学んでいただく、その名も安全、あ、今日のだ、今日の安全安心一問一答、ここは音が出ないね、ゲストさんにクイズ、ゲストさんもね、今遅れて出ましたね。
遅れて出てまいりました、
ゲストさんも一緒に拍手してくださってます。ゲストさんにクイズに参加していただくコーナーです。本日お答えいただくのは、先ほどからもお声出していただいています、ここ川崎 FM の社長ですよ、大西恵麻さんにお答えいただきます。大西社長、準備はよろしいですか。丸かバツかです。
口で言えばいいです。丸バツ、
大丈夫です。手で丸かバツかやってもリスナーさんわかんないですからね。よろしくお願いいたします。それでは早速いきましょう。ラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
高原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の八塚ゆずです。横断歩道、急がず慌てず左右を見て渡りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
ありがとうございます。では今日の問題出していただくのは
、私
でございます。
お願いします。
大西社長、それではですね、問題を出しますけれども、決して間違ってはいけないです。やっぱり立場上、
自信がない。
嘘です、そんなことないですけど、では行きますよ、問題です。
プライベートでは、先ほどはね、素敵なんかじゃないとおっしゃいましたけれども、でも頑張ってらっしゃる、もちろん素敵なお母様、二児の母ということなんですが、はい、はい、お子さんを自転車に乗せて運転したことあります？
あります。
はい、
はい、
実お子さんお二人いらっしゃいますよね。
はい、二人おります、はい。
お子さんを前と後ろに乗せて自転車に乗る行為、はいはい、あの子供用のちっちゃいバスケットみたいなのつけるじゃないですか、はいはい、あれを前後に乗せて自転車に乗る行為、はい、あれ実は違反である丸かバツか。
うわ
ぁ、
バツ
バツバツ、違反ではないぞっていう、
違反ではない、
はい、ファイナルアンサー、
はい、
ファイナルアンサー、それでは正解は、
よかった、よかった、
これ違反じゃないんだ。
違反じゃないんですよ。
ね、もしかしたらリスナーさんも、あら、違反じゃないんだ、危ないと思うけどなっていう方いるかもしれないけど。
ねえ、だって、しょうがないけど、違反でもって思っちゃってた。
実は違反ではないんです。ちゃんと、基準に乗っとった自転車に、前後しっかり子供用のカゴをつけて、前後ろに子供を乗せて走る。これは全く違反ではありません。さらに、子供3人いるうちもいらっしゃいますから、お子さんもう一人を、おんぶ紐におんぶをして、
やります、まあ、
しょっ、しょってですね、しょって、はい、さらに前後にお子さん乗せて走る行為、これも違反ではありません。
あ、そうなんですか。
これは OK。
これは
いい。ただ、そのお子さんを前に抱えてはいけないんですって。
あ、前はダメなんですか。
前はダメ。なぜかというと、前だと、まあ、視界にね、そもそも入って危ないっていうことと、バランスがより取りにくくなるのと、あとは、ご自身のね、お母さん自身、まあ、お父さんっていう方ももちろんあるでしょうけど、その自転車こいでる大人の足元見えなくなっちゃいますから、はい、見えにくくなりますので、お子さんを、3人、まあ、もちろん、1人だけ赤ちゃんをね、乗せて自転車乗るって時はとにかくおんぶです、はい、してくれれば大丈夫ということでね、あとは、ちゃんと安全基準を満たしている自転車にね、お子さんとご自身の命のためにはしっかり、しっかりした自転車に乗りましょうということです。
はい、いやー今日私の方が勉強になりました。
あら、
いやー本当そうですね、
そうね、
ちょっとドキドキしちゃいますね。
これは新学期に入って、それこそ先ほどの幼稚園保育園に送るぞっていうお母さんお父さんいらっしゃると思いますから、そういう時ね、自転車活躍しますので、とにかく安全に、はい、しっかり安全面配慮して、はい、頑張ってくださいね、お母さんね、
はい、お母さんたち頑張りましょう、
頑張りましょう、
はい、大西社長見事、
見事
よかった、
答える声は震えておりました。
自信なくてすいません。
ピンポンピンポンピンポンの音が鳴った時、おっ , 笑顔満ね、
笑顔で嬉しいですよね。
はい、以上、はい、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さて、
はい、
さてって声入ったかな、私の声
入ってた、
入って
た、
入ってます、入ってます、
はい、さてお待たせいたしました、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉の、これまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませ。
やったー、
コーナー、
どう
も、さあ、はいね、冒頭から聞いていただいている方はもうお分かりいただいていると思いますが、途中から聞いたよというね、皆さんにもう一度ご紹介いたします。はい、本日の特集は地域メディアが見据える先は川崎 FM やりますというね、特集を組んでおりまして、川崎ショータイム小杉スイッチオン300回記念放送を目前に、第299回放送のゲストはこの方、私たちが電波を使って放送しているこのスタジオ、この放送局、川崎 FM の社長、大西恵麻さんにお越しいただいてます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。お家では、
はい、
素敵な2児のお母様、はい、そしてね、株式会社 DNA では社内人事に長く携わり、育休明けに川崎 FM の出向を告げられて、本人もびっくりというね、地域密着メディアとしてどんな役割や展望があるのか、その思いや奮闘について番組パーソナリティとクロストークでお届けしたいと思います。改めまして、大西社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。ラジオを聴く皆さんに、
はい、
はい、改めまして自己紹介をお願いします。
はい、川崎市民のラジオ局、25周年を迎えました川崎 FM の代表をしております、大西恵麻と申します。昨年の6月25日、付で川崎 FM の代表に就任をさせていただきました。 だから10ヶ月ぐらいですか。
はい。
はい。という感じで、まだまだ、ひよっこではございますが、はい、川崎に来させていただきまして、今、いろいろと頑張っております。というところで、こんなもんでよろしいですか。このぐらいの尺で大丈夫です。
大丈夫ですっていうのも変なんですけどね。ありがとうございます。はい、よろしくお
願いします。さあ、川崎 FM のことね、まあ、今、リスナーの方たちね、こうして聞いてくださってるので、もちろんお分かりいただいてるとは思うんですが、はい、川崎 FM について少し教えていただけますか。
はい。川崎 FM は、そうですね、今、ちょっとお伝えしましたけども、開局から25周年を迎えているという、
そうなんですね、はい、
局でして、で、実は川崎市が大株主ということで第三セクターという会社になりまして、はい、でなのでやはり市政情報、市の情報、それから市民の方が暮らしやすい情報、町の情報なんかはたくさん放送させていただいている。そして川崎はやっぱりスポーツ、音楽、まあ、いろんな文化が本当に盛んですので、はい、そういった、文化なんかを、いろんなコンテンツの形にしてお届けしている局なんですね、うんうん、でスポンサーさんの番組を本当にカラフル、多種多様で、はい、生放送朝8時から夜の7時半まで生放送なんですね。でそれ以外のところは録音放送で、はい、やっているんですが、はい、かなりもうギチギチにこう埋まっているという、非常に生放送の枠なんかもうほぼ埋まっているという大人気の、はい、枠でして、はい、やっぱりこう皆さんが情報を届けたいと、うん、川崎のね、お住まいの方、川崎の企業の方、団体の方が情報を届けたいというふうに、すごく熱い思いを持って、はい、番組を作ってくださっているということを、うん、中に入って本当に感じてますので、そういった皆さんの愛に溢れたラジオ局だなというふうに思っております。
はい。はい。ありがとうございます。さあ、代表の就任までの出来事なんですが、はい、先ほど私ね、はい、紹介文の中で、はい、育休中に告げられた、
はいはい、
そしてこの川崎 FM の社長2人目でしたっけ、
はい、
これどういう経緯でこう代表就任になったんですか。
そうですね、そうですね、まあ、前任の、社長さんが退任されるということで、で川崎 FM の方でもいろいろとこう議論があったようですね。で前任の東急さんから、はい、いらしてたんですけども、うん、そこで、川崎 FM のね、こういう川崎にこうゆかりがある、地域に地域を活性化するような、はい、そういったことができる会社がどこかないかななんていう話の中で、うん、実は川崎にあるバスケットのクラブ、川崎ブレイブサンダースを運営しているのが DNA という会社なんですけども、はい、で、DNA だと、それこそ横浜でベイスターズを、うん、で、やってました、その関内エリア、はい、横浜を、ね、しっかり盛り上げたみたいなことも、皆さんからご評価をいただいておりましたし、うん、何かちょっと DNA、だったら面白いかななんていう話が川崎 FM の中でも出て、そんなような流れで DNA にも話が行きという感じだったと思います、はいはい、で私は実はその時には育休中でして、でそれこそ本当にベビーカーを押して、はい、多摩川のあたりを散歩している時にいきなり LINE が来まして、
はいはい、
でいつ復帰するのみたいなところからこんな話があるんだけど、んみたいな、私も、はい、誰のことですかっていう話、はい、私も、人事が長かったので、はい、これ誰かの その移動だったり、そのアサインっていうんですけども、そういったものの相談かななんて思ってたら、いやいや、お前のことだよ、ギャグかよとか言われ
て、LINE でね、
LINE でみたいな、そんなような感じで、あれよあれよと、昨年の春に復帰しましたっていう、はい、2年数ヶ月ぶりに社会復帰をして、そこから、はい、という感じです、はい、
その DNA では社内人事に長く携わっていて、はい、他にもたくさんいろんな、なんかこうご経歴をお持ちですよね。
そうですね、比較的いろんなことはやって、雑多なことをいろいろやってきたとは思います。
何ですか、プロフィールいただいたところちょっとね、はい、確認させていただきますと、はい、音楽メディア企業を経て、音楽メディア企業ってどんなことしてたんですか。
有線放送なんですけど、
はい
はい、有線放送の中で最初は本当にもう 飛び込み営業やったりなんかしましたけど、はい、まあ後半からは、うん、音楽の、もう完全に音楽の制作というか、はい、アーティストのマネージメントっていうんですかね、
はい、
そういったことを、うん、やるような楽曲のプロモーションとか、
へ、ま
あ、そういう新曲が出る、はい、そういう楽曲をどういうふうに売り出していくかとか、そういうような本当にちょっと全然こう、ま、営業とは全然毛色の違うようなことをやらせてもらってまして、
はい、
だから、まあ、いわゆる皆さんが想像する現場のマネージャーっていう感じです。
へ、
アーティストについて回って、はい、全国ツアー一緒に行ったりとか、それこそ機材車を運転して、まあ、東京から大阪まで行って、その後名古屋行って仙台行ってみたいな感じ、そんなようなこともやってました。
もともと音楽に関わるお仕事はされたいと思っていて、こうご卒業されてからの社会に出たっていう感じですかね。
そうなんです。もともと親が音楽家なんですね。
はいはいはいはい。
音楽をやってまして、で、まあその影響もあって、やっぱり小さい時から楽器はもう常に周りにあって、自分たちも、まあ兄弟いますけど、みんなこう楽器を触るっていうような感じで過ごしていて、うん、
はい、
で早々に自分が演者は無理だなっていうのを気づいてたんですね、はいはい、うん、どうもセンスがないなと思ってまして、なので自分でステージに上がったりとか、自分がこれで食べていこうというのは難しいなと思ってたんですけど、はい、やっぱり周りに音楽やってる人が当然親のね、こう、うん、友達とか周りの人が多いので、うん、でそういう方すっごくやっぱり上手いなとか面白いなっていう方々がたくさんいるのに、
はい、
なんていうんですかね、すごくそのクリエイターたち、アーティストが食べていける世界ではないなっていうのを、
はい、
まあ、小さい時から感じていて、うんうんうん、でもそれってなんかこう本当はそういう人たちがどんどん潤っていく世界っていいんじゃないかなっていうのを、うん、まあ、小さい時にすごく感じていたというのは原体験 で、はい、でそこからまあいろんなこの舞台の裏方とか、はい、なんですね、音響とか、うん、そういったものに触れていって、うん、学生時代は結構そっちにどんどんのめり込んでいって、はい、ステージに出る方にスポットライトを当てて、うん、いかにいい環境で演奏してもらうかとか、喋ってもらうかとか、そういうことをずっとやってたんですよね。で、まあ、その流れでやっぱり音楽に携わ、社会にどうせ出るなら音楽に携わる仕事がやりたいなと思って、まあ当時広島出身なので広島で就職をするかななんて思うと、やっぱそこではそういった仕事ってほとんどないので、
はいはい、
じゃあまあもう本当に広島から出たことがなかったので、うんうん、広島でそういう就職のセミナーみたいなのをやってたのが有線放送だったんですよ、
は
い、でもそこ一社だけ受けてそこに入ったっていう感じなんですけど、
はい、もうね、もうすごいとことんいろいろ聞きたい、プロフィールいっぱい言っていただいて、
はい、
もうパーソナルなことね、いっぱい言っていただいて、ちょっとこの後でも質問しちゃうんですけれど、まずは、はい、では、代表取締役社長という立場のお話にちょっと戻すんですが、普段どんな仕事されてるんですか、代表取締役社長って。
そうですね、私はいろんな皆さんの考え方おありだと思いますし、その人それぞれの得意分野ってあると思うんですけど、はい、で私は比較的現場に入るのがすごく好きな方なので、
うん、
今ミキサーでね、はい、いうホマーレ反町さんとかも一緒に、
ね、はい、
企画を作ったりとか、
はい、
本当それこそその企画を持って売りに行くというか、うん、営業しに行くとかですね、本当、はい、仲間集めをしたりとか、
うんうん、
もう本当にこう局、まあ、川崎 FM と川崎の皆さんをどういう風につなぐのかで、なんか楽しい世界が作れるかっていうことを常に考えてワクワクするっていうことをこうベースにしながら、まあ、それにまつわる、まあ、お仕事というか、うん、業務をしているという感じなので、
はい、
あんまりこう、そうですね、
デスクワークっていうことではなさそうですね。
そうですね、デスクワークはあんまりしてないかもしれません。なんか逆にそういった部分を他のスタッフに任せてお願いしている部分があるので、
はい、
はい、そういうチームでやっているという感じですかね、
うんうん、なんかお話聞いてるとこうちょっとこれから楽しいことやっていこうみたいな、うん、こうお仲間がいるから、さっきね、はい、ミキサーのその、はい、ホマーレ反町さんが何言ってたと思います、
は
い、今日大西社長が出るからちょっといじくってくださいよ、
言ってた、
いじわる言ってくださいよなんて言ってましたよ、ね、でもね、それもきっと ね仲がいいんだなって本当に思います。
みんなの扱いがひどいんですよ。
ね、もうね、
まあ、これも愛だなと思って受け止めてますけど。
栗野ちゃんはなんか今、みたいな、はい。みたいな顔してますけどね。
かなというようなね、表情されてますけど。ね、
この、愛を持ったスタッフの人たちと、この川崎 FM がしている挑戦、今後みんなと一緒にどんなことをこうやろうと考えていらっしゃいますか？
そうですね。やっぱり川崎 FM の認知をしっかりと上げていかなきゃいけないと思うんですよね。うんうん、特にこの川崎 FM があるこのスタジオ、中原区にあるんですけども、うんうん、中原区って転入者がすごく多いということで、はい、まあいろんなメディアでもね、書かれていたりしますけど、うん、新しいこう市民の方が増えている中で、はい、やっぱり当然その、川崎 FM に触れる、機会というのは機会というかそうですね、知らない人が増えているという状況だと思うんですよね、はい、だからやっぱりそこの接点を作っていきたいし、なんでしょう、若い方たちもラジオを聞いて面白いという体験を作っていきたいと思うので、そうなるとやっぱりコンテンツもいろんなこう皆さんのフックになるような、企画だったり番組を作っていくっていうことがすごく重要だなと思ってるんですね、
はい、
でさらに、コミュニティ FM なのでこうマスメディアではできないきめ細やかな情報をお届けするっていう観点でいうと、はい、やっぱり防災とか災害の、軸というのは外せないので、はい、そういった災害とか、まあ、事件事故とか緊急事態が発生した時の放送の体制っていうのは、はい、もうちょっとこう強化したいなというふうに思ってまして、はい、そのあたりをやっぱり有事の際にもしっかり、うんうん、あ、そうそう川崎 FM に行こうって、はい、市民の方が思ってくださるように、うんうん、平時通常の時にも、うん、川崎 FM に訪れていただける、はい、そういうこう、まあ状態を作っていきたいなというふうに思ってるんですよね、うん、
はい、今お話の中でコンテンツっていうなんか、ね、はい、お話も出たんですが、やはりその、うん、テレビとか、うん、画面上で何か訴えるものとは違う、うん、ラジオにしかできないことってどうお考えですか？やはり防災とかですかね。
ですね、いろんなやっぱりメディアがあっていいと思ってますし、はいはい、でそうですね、本当になんだろうな、特に緊急時なんかはクロスメディアというか、はい、いろんなメディアと連携をして情報をお届けするっていうことが大事なので、うん、ラジオ絶対ラジオだけってことでもないと思うんですよね、はい、でただそのこの音のコンテンツっていうのは、うん、すごく難易度が高いとは思うんですね、
はい、
例えばテレビ映像で見せるもの、 YouTube もそうですけど、うん、映像で見せたらこれを見てくださいっていうので分かりやすいと思うんですけど、はい、声でお届けするコンテンツっていうのはやっぱりその情報をしっかりと届ける、分かりやすく届ける、うん、で情景をお伝えするっていう、まあ、そういったスキルとか技術は必要になってきたりするので、うん、そういった意味ですごく奥深いと思うんですよね、うん、
はい、
で YouTube も結構最近目で見るよりも目で見ることもありますけど、はい、耳で聞く人も多いっていうふうに、ね、うん、言われてますけど、はい、なので同じことだと思うんですよね。だからそれをいかにその、まあ、タッチポイントを作るか、はい、リスナーさんとのタッチポイントを作っていけるかっていうのはすごく本当に肝になってくるというか、うん、我々の勝負だなというふうに思っていますので、はいはい、そのあたりの難しさに挑戦っていうところ、うん、
はい、今のお話を伺いながら、もう私たちパーソナリティもまさに、うん、チャレンジしていかないといけないですね、うん、声で何かをお伝えするということ ね、まあ、社長の思いをしっかりと受け止めて頑張りましょう、
はいはい、
ふざけた番組じゃないような、ね、
そうです
ね、番組にしたいと、
ふざけてはないんですけど、僕
は真剣ではないんですよ、
真剣
では
ないんだけど、はい、噛んじゃうんですよね、
はい、
いや、川崎FM のことね、しっかりと教えていただいたんですが、せっかくですのでここからはちょっとご自身のお話させていただこうかな、聞いちゃおうかななんて思ってるんですが、ルロー姉さんなんかはやはり先ほども言いました保育園の先生もされてるのでね、お子さんがギャーギャー泣いちゃうね、おママと別れる時にね、そんなところもありまして、子育てと責任ある仕事の狭間で大変と思うこと何かありますか？
子育てと責任ある仕事の狭間で大変と思うこと、
今リスナーの中ではやはり子育てしながら仕事しているっていう方も聞いていらっしゃると思うんですけれど、はいはい、いかがでしょう？
まあそうですね、本当に子育ては、時間と労力を取られるので、大変だなというふうに思ってまして、うん、このスイッチ切り替えるっていうのは仕事とのねスイッチを切り替えるのは大変だなと思うんですね、はい、であとやっぱり働くママさんは、私もそうですし、私の周りで働いてるママさんもやっぱりその働いてる時の楽しさとか、その自分でこうハンドリングできることのストレスのなさっていうのはすごくある一方で、 子供にかける時間が少なくていいんだろうかっていう不安って常にあるんですよね。でちょっとどこかで申し訳ないなという気持ちも実は、まあ、個人的な話かもしれませんけどあったりするんですよ。でもそのなんでしょう、会える時間とか一緒にいれる時間をいかに楽しくするかっていうことがやっぱり重要だなというふうに最近は思えるようになって、だからお母さんいつ帰ってくるのとかたまに子供に言われるんですよね。行ってらっしゃい、明日また明日とか言われるんですよ。なんか寂しいなと思いますけど、でもこう会えた時にちゃんと今日は休みだよとか言って一緒にいれる時間にもう思いっきりわしゃわしゃってこう可愛いね、大好きだよとか、楽しい、なんか楽しいことしようってやれるようにっていうふうに思ってます。だから時間をかけるだけが全てじゃないなっていうふうに自分自身で思うようにしてますので、そのポジティブにちょっと変換するようにはしています。
最初この質問をさせていただいた時に、なんだろう、パジャマっていうような、お顔されてるんですけれど、もしかして、パートナーの方の、いろんな、こう、なんだろう、協力もあったりするんですかね。
あ、そうですね。フルで在宅勤務をしているんですね、夫が。なので、比較的、じゃあ、保育園お迎え行くよとか、送り迎えするよとかですね、行事があった時に、行けるよっていうふうな、ふうになりやすい環境ではあるので、それはもしかしたら、まあ、私にとっては良かったのかなというふうには思うんですけど、
仕事にもね、力注ぎ込めますよね。
そうですね、
主人様のねご協力があったら、はい、ありがとうございます。さあ、先ほどご両親が音楽家ということでね、これはゆうゆうがやたらねすごくもう興味持ってましたよ。
そうなんですか。
そうなんです。
聞いちゃって。でもほらさっきねおっしゃってたからなるほどなとは思ったんですけど、私なんかは一応自称アイドルなんてやって
て、自称アイドル
なんで影響はもうすごく両親からコマーレがすごい笑ってます。自称を取っちゃいけないのでこれはやってるんですけど、両親が自称音楽家なもので、二人していろいろ音楽家活動しているところで育った幼少期が今の私のベースに絶対にあるなって思ってるんですけど、だから大西社長はそこをこう演者っていう方向性じゃなくって、裏方からもっとその前の人たちを盛り立てていくぞっていう風な、そういう発想になられたんだなっていうのをさっきお話聞きながらね、思ってたんですけど、もう全然未練はないですか？
全然ない。
全然ないです。
本当ですか？それこそ今こうやってこうマイクの前に座って喋らせていただいてますけど、それこそうちのスタッフ、それからそのポマーレなんかは、ポマーレっていうのは今ミキサーやってるスタッフなんですけど、出たがりとか、喋りたがりとかって、愛を持ってね、いじられるんですけど、
愛を持って。
実は私、あんまり前に出るのとか、好きじゃないんですね。好き嫌いでこうね、話しちゃいけないかもしれないですけど、もっと、話が面白い人とか、見せられる人っていうのが出たらいいなという、そういう人が前に出たらいいなっていうふうに思うタイプなので、なんですけど、もともとだからそういう風に全体をこうちょっと俯瞰して、今、誰が前に出るといいかなとか、誰にスポットライト当てると輝くかなってことをずっと考えてるような子供でしたね。
プロデューサー気質なのかもしれないですね。
そうか。
そうですね。先ほどからの質問にもやはり裏方での楽しさっていうことを何度かね、こうお話しされてるので、そういった気質ももしかして終わりなんですかね。
出る。ここは自分が出たら一番いいぞっていう、ここぞっていう時には、惜しみなくお出になしてる。
惜しみなく。
惜しみなく。
もう惜しみなくですよ、きっとね。惜しみなくですよ。いやいや、もうね、ガブバーサス大西社長になってますよ。
こちらの方の出たがりの
大丈夫なので、
はい、もうありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、小杉スイッチオン、やはり今、川崎 FM で放送させていただいて、もう6年経つのか。
これで7年
目に入るのか。
はい。
おめでとうございます。というようなね、
ありがとうございます。
というような私どもの番組なんですが、この番組、何をしたらいいですかね。
そうですね。
ご希望があったら言ってください。
何にしたらいいです
か。何を発してとか、こんなゲスト呼んでとかあります？ない。
私ね、ちょっとそれるかもしれないんですけど、いろんな川崎のお店に行ったり、いろんな方の事務所とか会社とかに伺ったりして。実はチラシを作ってらっしゃいますよね。
はい。
で、
あります。
貼ってあったり、すごい見るんですよ。
はい。
商店街とか。はい。 それが素晴らしいなと思いまして、
素晴らしいをいただきました。
なんかなんだろう、我々がやれてないことなので、はいはい、すごく羨ましいなとも思いますし、そういう地道な、ね、
う
ん、活動から小杉スイッチオンはねって話に出るんです、
はい、
会話の中で、
うん、
それがありがとうございますっていう気持ち、
ありがとうございま す、ね、もうね、我々も
こちらこそ
そうですよ、もうね、今ここスタジオ内にいないプロデューサーのシチューさんのおかげがもう多大にあるんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、そういう仕掛けをねしてくれてます、
シチューさんありがとう、
ありがとうございます、川崎の街でこんなに愛されてチラシをきれいに貼り続けてくれるって本当すごいと思いますよ、
いや本当
素晴らしい、
ございます、シチューさん、はい、もうね、もう時間どんどんなくなっちゃいました、社長、
はい、
社長、告知があったら、じゃあここで最後になりますが、お願いします、
はい、ちょっと読み上げる感じになりますけど、
どうぞ、
今週の土日に、うん、我々川崎 FM スポーツ中継力入れておりまして、うん、
はい、
そちらのお知らせをさせていただきます、4月9日土曜日18時45分から放送開始、川崎フロンターレと、の柏レイソル戦、解説にはフロンターレのスカウト部長の向島さん、そして4月10日日曜日は15時50分から放送の川崎ブレイブサンダースバスケですね、VS 秋田ノーザンハピネッツということで、解説はバスケット男子の元日本代表の折原優希さんがお届けしますということで、
はいはい、
ぜひ皆さん聞いてください、
はい、はい、ありがとうございます、もう名残惜しいなということで、
まだまだ話せる、
まだまだ私も質問したい、
もう、ね、
第2弾第3弾やりますので、
ぜひぜひ、はい、読んでください、
はい、こちらこそですね、はい、来てください、お願いいたします、はい、本日のゲストをもう一度ご紹介いたしましょう、はい、地域メディアが見据える先は川崎 FM やりますということでね、本日は第299回放送のゲスト、
はい、
もうね、ちゃんと生徒さんがねちょっとね、はい、頑張っちゃったね、川崎 FM の社長、はい、大西エマさんにお越しいただきました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
2曲目もねリスナーさんに聞いていただきたいので曲の紹介をお願いします、
はい、これ私からでいいんですよね、
そうですよ、
はい、分かりました、先ほどお伝えした川崎ブレイブサンダースの中継でも使わせていただいております、アーティストスチャダラパーのレッツロックオン、
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください、胃カメラ、体調カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタや筋肉注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック、中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください、注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です、まずはジェクトホームページをご覧ください、ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました、
さあ午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン、続いてのコーナーは今日の1分防災です、ゆうゆうお願いします、
はい、お伝えいたします、はい、さあ今日はねこの番組も新年度1回目の放送ということで、うん、冒頭でも新年度ですね、はい、なんてお話ありましたが、この新年度で、転勤とか、転入とか、引っ越しとかで新しい地域にね、こう腰を据えるよっていう方いらったくさんいらっしゃると思うんですが、新しい土地の皆さん、ハザードマップはちゃんと確認なさってるでしょうか。自分のね、住み慣れたところだったらここが危険だなってわかると思うんですけど、移動した先、引っ越した先、そこの新しい土地が、どんな、地形なのか、どんなリスクがあるのかということをね、ぜひこの新年度のうちに、早いうちに、確認をお願いしたいと思います。地区のねハザードマップ検索すれば情報すぐ出てきますので、ぜひ皆さん確認してください。
はい、ゆうゆうありがとうございました。はい、ね、少しでも役に立ったらいいなと思ってお送りしておりますよ、毎週ね。今日の1分防災でした。さあ、川崎ショータイム小杉スイッチオン、時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなっていたら、はい、いただいてお便りをご紹介いたしましょう。まずは、とわちゃんさん。
あ、の前にごめんなさい、リスナーの皆様、
間違えちゃったのね。
そうだった。はい、私、 今日の安全安心一問一答のコーナーで、うん、お子さんを前後にお子さんの椅子に乗せて、そしておんぶをして、お子さん3人まで自転車乗っけて OK ですよっていうふうにお伝えしたんですけど、おんぶなら OK とか言っちゃったんですけど、ごめんなさい、これは NG でした。これ法律違反、危ないので、これはダメです。おんぶでも抱っこでもダメですので、お子さん乗せるときは2人までで、お願いします。はい、はい、失礼いたしました。
ゆうゆうありがとうございました、はい、皆さんも気をつけてくださいね。
さあ、お便りです。とぶちゃんさんからです。おはようございます。急遽休みになったのでスタジオ観覧行くかもということで、今ね、
いらしてます。
スタジオの外に、なんとあのキャラクターの、何ですか、 DNA のキャラクターを持って、
あら、ベイスターズ、
ベイスターズ、ベイスターズか、
ベイスターズですね。
あ、そうですよ、ほらほらほらほら、
サーマンと一緒に来てくれて、
応援してくれてます、ありがとうございます。さあ、 R 佐藤さんからです。 R 佐藤さん、DJ けいこさんはじめ、スイッチオンファミリーの皆さん、こんにちは。4月になりましたね。新年度、私は小学校の教員に戻りました。武蔵小杉から10キロも離れていない学校です。そのため祝日の木曜日に観覧できればいいなと思ってます。アーカイブで聞きますよ。今回は川崎 FM について、社長自らの登場ですね。川崎 FM についてのこれからなど聞けるのが楽しみです。リスナーとしてスイッチオンのような双方向である地域のこと、地域で活躍する人を紹介するような番組は、地域リスナーにとってか身近であり、非常に親しみを持つと思います。これは音楽番組やある特定の内容に特化したものも良いですが、人々の生活や暮らしを含め身近にあるのはスイッチオンのような番組だと思ってます、ということでね、R佐藤さん、いつもね、いただくんですよ。
ね、
100点いただきました。ありがとうございます。すごい。さあ、続いてはペコちゃんさんからです。はい、ペコちゃんさん、いつもありがとうございます。ずいぶん暖かくなりましたね。いつもお便りを読み上げてくださってありがとうございます。今年も、梅の写真展に応募しました。幸い区役所に15日まで掲示されていますよ。その後は日吉出張所にも5月1日から20日まで、掲示されるということですね。参加することに意義ありと考えています。また川崎 FM 朗読セミナーも昨日から始まりました。スタジオで表現できること楽しみに頑張ります。皆様、体に気をつけて頑張ってくださいということで、いつも本当にペコちゃんさん、ありがとうございます。
参加されてる私たちのリスナーさんですね。
そうなんです。はい、そして玉地さんです。ルロ姉さん、シチューさん、ゆうゆう、
あ、何でもないです。
はい、ルロ、ゆうゆう、けいこさん、ゆうゆう、ルロ姉さん、シチューさん、こんにちは、玉地です。放送299回ですか。メインパーソナリティがおんちゃんで、番組も30分の時からなので結構なお付き合いですね。
本当に長いお付き合いしたい。
はい、これからも小杉周辺情報だけでなく川崎の情報発信をお願いしますね、ということで、フロンターレ情報に行きますよ。季節は
何、これ、
あさっての9日かホームゲーム、ガジバレイソルズ戦です。トロロキリス競技場で、はい、19時キックオフ、はい、ホームゲームなので川崎 FM で実況放送予定です。競技場に来られない方はネット配信だけでなくラジオの前での応援よろしくお願いします。そしてフロンパークでのイベントは陸前高田ランド春ということでね、東日本大震災復興支援で交流のある陸前高田市の美味しいものがトロロキにやってきますよ。ゲームは19時からですが11時から開催してます。イベントの参加だけでなく足をお運びくださいね、ではではということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、
はい、
もう一件、はい、急遽お便りが入りまして、はい、差し出しに、ゆうゆうの母から。
ありがとうございます。
ゆうゆうのお母さんから、うん、聞いてんのかな、はい、ゆうゆうの母です。小杉スイッチを毎日つけるようにしてください。社長のお力で。よろしくお願いします。だって、お母さん、
ゆうゆうのお母様、ありがとう。
どうもありがとう。
ゆうゆう
の
母で、ね、毎日聞きたい
な、ね。社長のお力で。よろしく。はい、以上、お便りご紹介コーナーでした。
ありがとうございます。
いつもお便りたくさんありがとうございました。さあ、本日のゲストです。川崎 FM の社長、大西エマさんにお越しいただきました。本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
皆さん、第2弾、第3弾ありますのでね、
ぜひ、ぜひ、読んでください。
はい、さあ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン、あっという間の58分でした。いかがでしたでしょうか。本日ね、お忙しい中、たくさんのメールをいただき、また最後までお聞きいただきました。ありがとうございます。この番組は各社の提供でお送りしました。さあ、ここまでのお相手は小杉在住 DJ 恵子と、
はい、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんと、
はい、ガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうでした。
はい、川崎 FM 直々社長直々がお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではみんなでさようなら言いますよ。せーの、
さようなら。